おはようございます。私は成長の家本部講師の吉松俊明です。第2回目の本日は、成長の家総裁、谷口正信先生の著書、成長の家ってどんな教え？をテキストに、あなたは人生の主人公というテーマで話をさせていただきます。きついな、このサンダル。郵便局へ行く途中の車のことです。私は現在、東京都調布市にある成長の家本部練成道場に勤務しておりますが、道場では靴を脱いだり履いたりする場面が結構ありますので、サンダルを履いていることが多いのです。普段は安くて丈夫なものを選んでいますが、ある時あるスポーツメーカーのサンダルを手に入れました。そして履いてみると、履き心地が全然違ったのです。その形状は足の形に合うように作られていて、ぴったりと足に密着してくれるのです。よくできているなぁと感心していました。それがある日の郵便局に行く車の中のことでした。それまで履き心地がいいなぁと思っていたお気に入りのサンダルに少々苛立ちを感じたのです。そのサンダルが壊れたわけでもないのに、暑さの影響もあったと思うのですが、窮屈に感じられて仕方がなかったのです。慣れてしまうと、それまでの心地よさも窮屈に感じてしまうのですね。人間は自分が心地よく、ちょうどいいと思えるときに幸せを感じるのですね。その時の私の心は、サンダルの履き心地の悪さに振り回されていたのです。サンダルに振り回されるぐらいならまだいいのですが、人生において同じように、周囲の人や物やことなどの問題に振り回されていると苦しいですね。そうならないためには一体どうすればいいのでしょうか。しっかりとした心の軸を作ればいいのです。私たちは生きている間は、回っているコマのようなものです。心を軸として現象が回転していくのです。心の軸がぶれますと、現象が乱れたように現れてきます。心の軸が安定すると、現象が整ってきます。つまり、心の軸をしっかりすることによって、回転がスムーズに行われていくのです。では、心の軸がぶれないようにするには、どのようにすればよいでしょうか。それはしっかりとした人生観を持つことであり、自分はどういうものであるかというしっかりとした人間観を確立することだと思います。ここで本日のテキストではありませんが、成長の家創始者谷口正治先生の著書、如意自在の生活365章の126ページから朗読いたします。自己を肉体人間と思うことをやめよ。霊的自覚を持って霊的生命として自己を感ずるがよい。自己を神の子であると感ずることは、自己を作られたるものと感ずるのではなく、自己を作り主の延長であると感ずるのである。諸君は自分自身が作り主であるがゆえに、自分の運命を、自分の健康を、自分の繁栄を、自分に関する一切のものを支配することができるのである。まずこの自覚を持つことが大切である。この自覚を持つことが自己を主人公と感ずることなのである。瑞巌和尚が常に自分自身に向かって主人公を主人公と呼んで自分の内にある主人公を呼び出すことにしていたというのは結局自己を創造の主人公として呼び出すことにしていたことなのである。主人公とは創造者であることである。朗読終わります。瑞巌和尚は中国の唐の時代に活躍した禅僧です。成長の家では自分の本質は不完全な肉体ではなく、それを超えた霊的なものであると考えます。それはこの世界の天地万物、大自然を作った作り主、すなわち神と同じ生命であり、そのことを人間は神の子であると説いています。本当の自分が神の生命であることを知ることは大きな発見ですね。 それでは自分の生活の中に神の生命である本当の自分を生かすにはどうすればよいでしょうか。仏教の教えの中に唯心諸言という言葉がありますが、この言葉の意味は、私たちの周りに起こるすべてのこと、自分自身に直接関わることのほか、環境境遇などは、ただ私たちの心の現れであるということなのです。同じことを清張の家では、現象は心の影と表現しており、この現象世界は言葉によって成立していると清張の家では考えます。その言葉とは、心、体、句、言葉、意、心の三つを指します。つまり言葉とは、行動や音声、想念のことを指します。ですから自分が神の生命であることを自覚することができたら、それを言葉によって表現することによって、おのずと現象世界に、神の御心である大調和の世界が実現してくるのです。ここで私の知人である鈴木さんという女子高生の体験を紹介いたします。鈴木さんは同じクラスに本田さんという仲のいい友達がいたのですが、共通の友人である松本さんを間に挟んで、双方の関係がこじれてきたのです。結論を言うと、鈴木さんは松本さんとばかり仲良くなり、一緒にいることが多くなってきたのです。そんなある日、鈴木さんは教室で本田さんのことを軽い気持ちでバカにするような言葉を口走ってしまったのです。すると本田さんは鈴木さんに殴りかかってきたというのです。鈴木さんは怯えてしまい、どうすることもできませんでした。その後、清張の家を信仰している両親に相談すると、言葉は大切ですよ。きっと本田さんは寂しかったんだよ。祈ろうね、と言われました。祈りとは常に心で思うことで、正しい祈りとはすでにある、神様の作り保ったままの完全円満な世界を心に思い描くことです。今回の鈴木さんの場合は、神の世界において、すでに大調和している神の子としての双方の実相を見て感謝するということです。鈴木さんは一生懸命に、本田さんありがとうございます、ありがとうございますと祈ったそうです。次の日に学校へ行きましたが、同じ教室ですから、すれ違うとき意識して元気に挨拶をするのですが、無視をされたそうです。そのような中でも、祈りは毎日続けられていました。すると祈りを行っているときに、ああ、本田さんには寂しい思いをさせてすまなかったな、と彼女の悲しみがわかると同時に、懺悔の思いが溢れ、心の底からお詫びをしたそうです。祈ることによって自分の傲慢な気持ちに気づいて反省し、そのことを教えてくださった相手に感謝することができたのです。そしてしばらくして教室にいた時のこと、友人たちの話の中から次のような声が聞こえてきました。それは本田さんが鈴木さんに対して暴力を振るったことを反省して、ある友達に自分が悪かったということを語っていたというのです。それを耳にした鈴木さんは、心の中で本田さんに合唱して、ありがとうございます。と感謝の気持ちを新たにしたそうです。その後、本田さんと和解し、お互いに会えば挨拶をする、クラスメートとしての自然な関係に戻れたそうです。このように苦しかった人間関係も、懺悔と感謝によって心が変われば、自分を取り巻く世界が変化してくる。つまり心の持ち方次第で、現象世界は変化する。つまり私たちは、運命の主人公であるということです。ここで私の体験をお話しします。私は清張の家を信仰する家庭で育ちました。中学高校と順調に進みましたが、大学生になって私は大学に行きながら専門学校にも通うようになりました。資格を取るという一つの目標があったのです。 ところが通うようになってから、自分は何のためにこんなことをしているのだろう、と疑問を思うようになっていました。毎日が忙しくて、こんな生活やめてしまいたい、と思いながら、一方では自由な時間があると、その時間をどう使ったらいいのかわかりませんでした。だんだん大学にも専門学校にも足が遠のいていきました。その頃の私は時間があると、いろいろなことを考えるようになっていました。自分の生きている意味、目的がわからなくなっていたのです。そして考えれば考えるほど、なぜ自分がここにいるのだろうか。何のためにこの世界はあるのか。何を信じればいいのか、わからなくなっていき、心も体もクタクタになっていきました。どうしようもなくなり、久しぶりに実家に電話をかけたところ、両親に錬成会に行ってみないか、と勧められたのです。そして清張の絵本部錬成道場へとたどり着きました。私は清張の絵本部錬成道場の錬成会に参加し、その後錬成道場に残り、清張の絵の教えを学ぶ研修生となりました。錬成会の後でしたから、唯心所言、現象は心の影である、という真理は学んでいましたが、ただそれは聖典に書いてある、ということを知っているだけに過ぎなかったのです。私は自分の心をどうすればいいのかわかりませんでした。そのどうしようもない状態の時に、道場の責任者である総務に言われたことがありました。それは常に感謝の言葉を使いなさいということでした。ここで本日のテキストではありませんが、清張の絵創始者谷口正治先生の著書、審判幸福を招く365章の134ページ、言葉の力を活用せよを朗読いたします。すべての事物は言葉によって作られたのであるから、何事でも成就しようと思ったならば、まず言葉によって成就しなければならないのです。私は不健康だと言いながら、健康を得ることは難しいのである。まず健康を縁とするならば、神はすでに我が健康として実現したまえり、ありがとうございます。と言葉によってそのすでに得たることを表現し感謝するがよいのである。朗読終わります。この言葉とは、先ほども触れました、真空意の三語を指します。当時総務は私に、たとえ心では感謝できない時でも、常に声に出して、ありがとうございますと唱えなさいと言われました。何をするにもありがとうございますと、万物に感謝する思いで、道場の掃除や、境内地の整地などの奉仕の時はもちろん、朝起きてから寝るまでの間ずっと唱え続けたのです。その一方で、部屋では常に良き言葉の書かれた聖典を読み、錬成会のお手伝いを通して愛用を実践していきました。するとどうでしょう。それまでの自分を責めていた暗い心が、だんだんと明るくなってきて、感謝の気持ちを持てるようになってきました。この世界が存在する意義、そして自分のいる意味を、少しずつではあるのですが、理解できるようになりました。この経験を通して私は、二つのことを学んだように思います。その一つは、言葉には心や運命を変える力がある。そして心が変わることによって、その心の現れである、境遇も変わるということ。もう一つは自分が大変な困難だ、と逃げ出したくなるような問題に出会ったとき、その問題に感謝して、素直に受けて実行するとき、魂がより深く成長して、人生の主人公になれるということです。ここで本日のテキスト、清張の絵総裁谷口正信先生の著書、清張の絵ってどんな教え?の172ページを朗読いたします。我々人間は人生を生きながら、いろいろと判断し、行動しながら、どうもうまくいかないと感じる現実に遭遇するのです。これが試練と呼ばれるような事態です。 しかしこれは内部から起こってくる違和感のようなものであって、神様が与えるのではない。表現したいものが表現できないという違和感であり、焦燥感でもある。本当のもの、自分の表現したいものが表現できなくて困っている状態です。その原因は外にあるのではなくて、我々の内から来る催しです。しかしそのおかしいよというメッセージが外から聞こえてくるように感じる場合もあるわけです。このことを仏教では観世音菩薩と呼ぶことがあります。朗読終わります。ここまで述べてきたように、現象世界は私たちの心の展開として現れています。その中には試練と見えることもありますが、それは実は本当の自分である内部神性、つまり神の子の実相が現れようとしているその過程においての一現象である場合が多いのです。それは私たちの誤った考えや迷いを気づかせるために、外部から何か問題が現れたような姿を持って私たちを導いているのです。ですから問題が起こった時には、それを単なる問題として受けるだけではなく、問題を通して観世音菩薩様が慈悲の説法をして、より深い悟りへと導いてくださっているのである、と感謝して受けるといいですね。このように内部神性である神の子の自分こそが本当の自分であり、人生の主人公なのです。内なる主人公の声に素直に耳を傾けて、常日頃から感謝の言葉を生活の中に表現していきたいですね。皆様の幸せをお祈りいたしまして、私の話を終わらせていただきます。